TNB アナウンサー小林純子です。緊張して汗も出るラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もスタジオにはアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは地震保険についてということですね、井益さん。はい、
皆さんもご存知かと思うんですけれども、先月の26日なんですが、はい、国土交通省、内閣府、それとですね、文部科学省からなるですね、日本海における大規模地震に関する調査検討会っていうのが設置されてるんですけれども、そちらのですね、報告がありました。
はい、
でその報告の中でですね、富山県についてなんですけれども、富山湾の西側の、断層が原因で、津波が発生した場合は入善町で最大 7.5 メートル、
はい、
で氷見市で最大 6.1 メートルと、従来県の調査で出されていたものに比べて、はい、入善町で 2.5 メートル、うん、それと氷見市でですね、はい、1.5 メーター、
はい、
ちょっと大きくなってるんですね。
そう
で
したよね。
そういう話題が報告があったかと思います。
はいはい、まあ、沿岸地域にお住まいの方はちょっとあらっと気になっているところかと思うんですが、そうした津波に備えることができる保険ということになると、川尻さん、
はい、
はい、
表題にありましたけど地震保険になります。
はい、
はいはい、今井益さんの方から言われましたけれども、まあ、津波も結局地震が原因ということになりますので、うん、はい、その原因が何か、地震です、だ地震保険で、見ることになりますねという話になります。
はい
はい、まあ、3年半前、あまり思い出したくもない話なんでしょうけれども、ああいったことになってしまうと全ては地震保険の対象になるということになります。
はいはい、
で改めて保証の内容について確認しておきます。地震保険が保証するのは地震が原因の家屋の倒壊、それから火災、そして土砂崩れ、津波、その他噴火の被害、これも地震保険の保証の対象になるということになります。
はい
はい、
改めてこの地震保険の特徴を教えていただくんですが、この保険の対象とできるものはどういうものなんでしょうか。
はい、そもそもこの地震保険はですね、はい、今から、50年ほど前に発生した新潟地震、
はい、
その被害が甚大だったことから、できたものなんですね。はい、でなので、そもそもこう個人のこう生活を守るっていうところが、目的なので、
はい、
地震のその対象になるものは、住まい、住居として使用されている、建物ですとか、
はい、
その中にある家財、
はい、
なので一般の事務所ですとか、
はい、
工場などは、その対象外となっています。
人が住む住居、はい、としての建物、そしてその中にある家財、はい、道具などが対象だということなんですね。
は
い
は
い、
ただしですね、はい、ちょっと付け加えておきますと、そういう事務所ですとか、うん、そういう工場などもですね、地震保険という名前のものではなくて、
はい、
損害保険会社が、独自に、うん、持っているその地震を保証する、
はい、
ものでですね、カバーすることはできます。
そういうオフィス向けのものもある、はい、ということですね。でこの地震保険ですが、単独で入ることってできるんでしょうかね。
はい、はい、単独で入ることはできません。
できません、
はい
はい、
これはあくまでも火災保険とのセットということになります。
はい、
昔から、30年前ほどに団体で、大きな火災保険に入りましたっていう方については、うん、その保険につけれるかどうかの確認がまず必要になります。
はい、
はい、 で今30年という長い保証の話をさせていただいたんですけれども、地震保険はどんなに長くても5年、うん、はい、基本的には5年が最長、はい、まあ、ほとんどの方はだいたい1年1年でかけられますけれども、はい、まあ、基本的に火災保険とのセットということになります。
まずはご自身がどんな火災保険に入っているのかを調べていただいて、まあ、一括払いしている方も、ね、はい、おられますけど、それにじゃあ地震保険つけるときどうするのかという、はい、そういうご相談をした方がいいですよね。はい、でいくらまで入れるのかっていうのも気になるところなんですけれども、
はい、実はですね、地震保険はこうその当人が、希望するだけ、入れればいいんですけど、はい、そういうふうにはなっていませんで、はい、火災保険の契約金額の 30% から 50% の範囲で加入いただく。でさらにですね、その個別にもこう限度額があって、はい、建物でしたら5000万円まで、はい、家財でしたら1000万円までっていう、そういう縛りがあります。うん、まあ、結局地震のが発生する時っていうのは一時にバーンと大きな被害が出ますよ ね。
そうですね。
なのでこう全てこう賄うっていう形ではなくて、はい、まあ、半分までっていう、そういうどうしてもあるんですね。
うん、
でこれについても一部の保険会社では、地震保険が支払われたら、それと同じだけ、はい、見てあげますよっていう、はい、そういうオプションのこういう保証を出しているところなんかもありますので、はい、まあ、そういったのに入っておられれば、例えば、東日本大震災で、まあ、家が流されちゃったようなケースでも、うん、はい、また同じ家が建てられたっていうようなことはありました。は
い、まあ、オプションどういうものがあるかもちょっとチェックしておきたいところですよね。はいはい、で実際に、まあ、地震が起きていろんな形で家屋が倒壊したり、うん、いろんな被害が出ますけど、これ判定もそこに出てきますよね、どういうものなのかっていうのが。
はいはい、あまりこれは細かく判定査定はしません。
はい、
基本的には3つの支払い方法、3つの査定方法があります。はい、まず全損、はい、まあ、全壊ですね。はい、全てなくもう倒れちゃったとかそういったものになれば全損、それから今度半損、
はい、
まあ、被害見てだいたいこの保険金額の半分ぐらいだね、うん、このうちの半分が被害に遭ったねっていう見方をした半損、あとは一部損、
はい、
ちょっとごく一部、被害があったねっていう、この3種類の査定といいますか、見方をします。
はい、
でこれもですね、以前は全損だけっていうふうな地震保険の引き受け方、うん、保険金の支払い方だったんですけども、
全損の場合しか出す保険金が出ないと、
はい、はい、そうなると非常にその、まあ、ここまで壊れたのに全損じゃないからダメだよっていうのも、うん、まあ、一部であったんですね、はい、多数で、そのためにじゃあそういった場合のためにじゃあ3種類出しましょうということになりました。
はい、
はい、
先ほどでも植木さんおっしゃったように、はい、大きな地震がひとたび起きるともうたくさんの被害が出るわけで、なかなかその保険金の支払い総額も加算できますよね。このあたり気になるんですけどね、
はい、
限度額みたいなのあるんですか。
はい、実はですね、うん、この地震保険っていうのは、保険会社が単独で行っているものではなくて、保険会社が、私たち自身がこう保険会社に保険をかけているような形で、はい、保険会社が政府に、はあ、保険をかけている、
はい、
かけさせてもらっているっていう、そういう共同で運営しているものなんですね。
他の損害保険とちょっと違いますね、はい、地震保険の場合ね、はい、
で金額で言いますと、だいたい今支払い総額で7兆円まで、はい、対応するという形で、
はい、
東日本大震災の時が川尻さんあれ1兆2、3000ぐらいでしたっけ。
そうです、はい、実際に払われましたね。
で、で7兆って言ってもこう皆さんちょっとピンとこないかと思うんですけど、うん、はい、確か明日が関東大震災発生から何十年でしたっけ、
はい、
ね、の日かと思うんですけど、
その1日かな、1日かな、
9月1日ですね、
はい、1日でしたっけ、
はい、大変失礼しました、はい、
関東大震災クラスの地震をカバーできる、はい、できますよっていう、うん、そういうイメージで思ってる。だからかなりカバーできます。
あ、まあ、起きないことを願いたいですけど、はい、万が一関東大震災クラスが起きてもカバーできるぐらい今ちゃんと 政府と民間の保険会社でやっているということですね、はいはい。で、まあ、うち火災保険かけてるけど地震保険どうしようかなとか思ってる方もおられると思うんですよね。その地震保険必要性かけた方がいいよっていう方どんな方ですかね。
まあ、基本的には皆さん入られた方がこれは間違いないと思います。
はい、
はい。ただ優先順位ということでもしもそういったところで聞かれた場合には我々としてはそのまず住宅ローンを持っていらっしゃる方についてはここはやっぱり必要ですよねと、はい、嫌な話になりますけどせっかく、まあ、住宅ローンでですね立派な家を建てられたにもかかわらず地震で、まあ、家はなくなる、うん、しかもローンだけが残ってしまうと、うん、すごい悲惨なことになってしまいますので、やはり住宅ローンを抱えていらっしゃる方についてはやはり優先順位としては高い方に置かれた方がいいと思います。
はいはい。その他何かおすすめのものってありますか。
はい、はい。これもですね東日本大震災の時をちょっと思い出していただければと思うんですが、
はい、
本当あの時はもう一切合切こう流されていきましたよね。
津波に、ね、流されましたよね。
あの後やっぱり生活を再建するにあたって、建物住む家も困りましたけれども、それともう一つやはり忘れてはならないのが車が、ね、
うん、
足がなくなっちゃったんですね。で今、保険会社ではですねそういう津波なんかで、車が流されてしまいましたと、そういった時に一時金で50万円お支払いしますよっていう、
はい
はい、そういうオプションの保証があります、
はい。
でこれはですねその50万円一律なんですけれども、うん、もらうことによって中古車買ってしのいでくださいねっていう、
はい、
そういった
方ね、その直後なんとか、はい、移動なしとかを確保するための一時金をもらうことができると、はいはい、これは特約という形で地震保険につけることができる、
はい、あこれはですね、失礼しました、これはですね、はい、すいません、
また別なんですね、
自動車保険のオプション契約で作れることができるんですね、
はい。じゃあ自動車保険をかけるときもそういった地震のことも考えて、はい、そういう情報をちゃんと収集しとかないといけないですね。
あそうですね、
はい、分かりました、はい、いやこれためになりました、はい、ありがとうございます。わからないことがあったらラジオを聞きの皆さんもぜひ気軽にお尋ねください。それぞれのお問い合わせ先をご紹介しておきましょう。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町西町西町、
はい、西町
にあります、はい、電話番号は076-407-1350076-407-1350番。そして家喜さんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号は076-495-1905 076-495-1905 番です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしています。メールやファックス、はがきなどでお寄せください。今日はスタジオにアルム東海の川尻さん、そして安心グループの家喜さんに、お越しいただきまして地震保険について伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。